はい、ソリ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオは身近なテーマをきっかけに哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と哲学に馴染みのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京介です。
弟の隼人です。よろしくお願いします。
はい、ここまで久々の東洋をやってきて、東洋が恋しいみたいな話してたんですけど、だいぶもうお腹いっぱいになったんでまた西洋に戻ってくるというところでした。
はい、いやあれで注文の多いお客様ですね。こっち、まあ、フランスより飽きたから、なんか、中華持ってこいみたいな。
そうだね。申し訳ないね。
いや、全然ね。やっぱ、僕も楽しくやってるんであれなんですけど、うん、今回からですね、ちょっと前回までもお伝えしてきた、ホワイトヘッドっていう名前だけね、お伝えしてきた人をちょっと取り上げていこうと思っておりますよと。
うん、
で、ちょっと最初にすみません、お詫び、兄貴にも皆さんにもお詫びなんですけれども、
うん、
ちょっとまだね、今回、どういうふうにこのホワイトセットさんを取り上げるかが、僕の中でまだ固まってなくって、
ほうほうほう。
で、一応ね、本を、なんか、一冊ぐらいこう、通読したりとか、その人の書いた、いわゆる全集とかも読んでるんですけど、
うん、
あまりにも膨大すぎて、はいはい、なんだろうな、どこを切り取ったら、なんか、自分も面白いし、なんか皆さんにも面白く伝わるんだろうってい
う
のは、ちょっとまだ見切ってないんですよ。若干見切り発車感はあるんだけど、ちょっと、次台本作って収録するまでにはちょっと頑張るんで、はい、頑張るんで、ちょっと第1回はまずはね、いつも通りそのホワイトヘッドさんこんな人ですよっていうのをちょっとまずはお付き合いいただければなと思っていますという、うん、ちょっとお詫び。入りましたっていう感じ。
なるほど、なるほど。この自転車操業収録の、ソリ鉄ラジオの悪いとこだね。
悪いとこだね。
ホワイトヘッド全体像見える前にも、実は、はい、やりながら。
始まっちゃう。
本読みながら台本を作りながら収録も始まってるっていう。
始まってるっていう。ちょっとやっぱ今からね、別の人をやるにはちょっともったいなさすぎるが、やっぱ好きだし、うん、好きっていうか、僕自身もやっぱ今ホワイトヘッド熱が高まってるんですよ。
うんうん、なるほど、なるほど。うん、
はい。これね、まぁ、ちょっとね、このタイミングでなんでこの人なんですかっていうのもあるんだけど、うん、まぁ、ちょっと理由は二つあって、一つは、二つあるんだけど、どっちも、華厳経で繋がる部分がありますって話なんだよね。
うんうんうんうん、
だからやっぱ華厳経の後にこのホワイトヘッドさんが会いたかったっていうのは大前提あるんだけど、一つにはさ、その華厳経の時にもお伝えしたんですけど、なんか仏教のさ、本を読んでると、なんかあちこちにさ、いや、これは華厳経にもあってとか、華厳経でも触れられていてとかっていう言葉があって気になったとかって話をしたじゃないですか。
うんうんうん、
で、これ実はまさにホワイトヘッドさんも同じようなことがあって、いや、これはなんかホワイトヘッドにも通じるとか、うん、なんかホワイトヘッドも考えていたのであろうがみたいなことが書かれてるんだけど、例えばいろんな哲学の本を読んだ時にね、で、まあ、ホワイトヘッドのことなんか全然わかんないけど、なんかすごそうみたいな。
はいはいはい。
なんかそういう感覚があったんですよ。
なるほど。
そう。でね、でかつ、まあちょっと、なんかいろいろ調べてみると、そのホワイトヘッドと華厳経って、まあちょっと、まあ共通点があると言い過ぎかもしれないんだけれども、結構似た世界観を扱えるようなところがあるんですよね。で、まあちょっと具体的に、この研究者が研究しましたかっていうのはちょっと見当たらなかったんですけど、
うん、
でも、例えばね、Google でね、その華厳経、ホワイトヘッドって調べてみると、やっぱちゃんと出てくるんですよ。
ああ、そのつながり的な。
つながり的にね、何が出てくるかっていうと、うん、これエンサイクロメディア空海っていう、空海の時にちょっと触れたんですけど、
うん、
空海とかね、密教についても膨大な説明がある、なんか恐ろしいサイトがあるんですよ。エンサイクロメディア空海ね。
もう、ほうほうほう、
これ読むだけで本当に、なんだろう、一ヶ月ぐらい暇つぶせんじゃないかってぐらいすごいサイトがあるんだけど、うん、その中にね、まさにホワイトヘッドと空海っていうのがあって、かつその中に、ホワイトヘッドと華厳経っていうのは近いんだみたいな話が書かれたりしますと、どんな風に書かれてるかっていうと、ちょっと読むんだけど、うん、物質面、これ客体ね。
え、何？これが言う客体って何？
え、あの、物質とかさ、その、いわゆる、主体と客体とかっていうの
かな。ああ、うん。いきなり客体って言われても。
あ、ごめんね。確かに。出てこないから日常語に出てこないですね。うん、あの、主体と客体ってのがあった時に、その物質イコール客体。で、これがいわゆる、他、あの、多いものなんだけど、
うんうんうん、
それと、精神、これが主体で、いわゆる心とかっていうもので、これが一ね、要は世界を見る一の存在。
うんうん、
そしたときに、この両面性によって、その一と他が互いに溶け入って、自己形成作用に関わるといった論理は、空海の説く大九重心の華厳経の次元と同じである、っていうふうに書いてんだよね。まあ、ちょっとわかんないと思うんですけど。
もうなんかあの、
うん。
東洋飽きたとかさ、手を欲しいってこって、欲しいって言ってごめんねって思うよね。
ごめんね。
やっぱりあの、硬い言葉多いな、なんか。
硬い言葉多いよね、うん。そうなんだよね。もう自己形成作用とかさ。まあ、うん、まあ、それざっくり言うと、華厳経やでやったじゃないですか。要は、時事無下みたいな感じで、いろんなものが溶け合ってますよ、みたいな。で、これも結局ホワイトヘッドもそういう風にある物事が溶け合うみたいなことを考えたんですよ。っていうのも話なんだよね。
はいはいはい。
うん。まあもちろんね、こうある思想とさ、なんだろうな、ある哲学が同じだとか、その時代もね、その場所も違う哲学者とか、その宗教的な思想が全く一緒だとかっていうのはちょっと、まあ、注意しなきゃいけないというか、そんな簡単に言えるもんではないんだけれども、うん、やっぱりこうなんとなくね近しいものがあるとか同じような物事を見てたんじゃないかっていうことはまあ言える部分があるらしいですよね。
はいはいはい。
うん。で、なのでまあそういう風なちょっと同じ世界観を同じというかまあ近しい世界観を味わなんか扱っていそうだとかまあね長らくね興味を持ちながらもまあこう手を出せなかったねこうホワイトヘッドやってみたいとかっていうのはまあすごく個人的なことなんだけれども。まあ、ちょっと自分の中にはあったので、
うんうんうん、
そういう意味ではちょっと見切り発車ではあるんだけれども、ちょっとぜひやりたい、やらせてほしいですっていうのが今回の回ですよというふうな感じなんだよね。
はいはいはい。まあでも、あれなんで、こっちにとってもその、はい、今やってもらわないとさ、うん、前も言ったけど、
うん、
あの、華厳経を忘れちゃうから。
そうなんだよね。うん。うん、そう。なんか、なんとなくその、華厳経的なとか、その、うん、理と字の話でっていうふうなことがまだ言える段階ではあると思うんで、うんうんうんまあ、そういう意味でも、ちょっとね、今回ホワイトヘッドを取り上げましたよっていうような感じなんですけれども、はいはい、まあ、ただやっぱりね、このホワイトヘッドさんも例に漏れずね、やっぱり非常に難解な哲学者っていうふうにやっぱ言われがちなんですよね。まあ哲学者みんなそうなんだけど。うん、
まあさっきのでもう分かったよ。
分かった。でもさっきのホワイトヘッドさんの言葉じゃないから、
ね。違うんだ。
そう。だからホワイトヘッドの哲学と華厳経っていうのを結びつけようとして、人が言った言葉があれって。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。はい。それで、なんかその、彼のね、まあ、本いろいろ出してるんだけれども、その主張と言われるのがいくつかあって、まあ、その一つに家庭と実在っていうのがあります。家庭っていうのは、いわゆる、あの、プロセスのことね。
うんうんうんうん。
実在は、ま、実在、いわゆる実際に存在するものなんだけど、うんまあ、この過程っていうのがまずプロセスなので、そのホワイトヘッドの立場をね、あの、プロセス哲学とかって言ったりして、日本でもね、いわゆるこう、プロセス哲学学会かな？
へ
ぇー。うん。まあ、っていうのがあったりするぐらいなんですけど、
ほう
そう。で、ただね、この過程と実在をなんか最初にとかいきなり読んだら絶対に挫折するぜみたいな。なんか挫折浮世絵にみたいな人があちこちに行って。そう。そうですよ。なので、まあ、無理だなと思ったんですよね。
うんうんうん、
なので、わかりやすいって言われてるタイトルの本がいくつかあって、
うん、
それが思考の諸様態とか、
うん、
あとは観念の冒険っていう本があるんだけど、
うん、
あの、これもね、一応読んだんだけど、なんとか。
うんうん、
でもやっぱりわかんないんですよね。わかんないっていうか、なんか、わかりやすいってなんだ、わかりやすいって言葉がわからんわ、みたいな感じになってくるんですよね。うん。
一応解説書みたいな感じではあるの？
ホワイトヘッドが自分の言ってることを、まあ、わかりやすく、ホワイトヘッド的にはわかりやすく伝えますよっていう感じかな。
ああ、ホワイトヘッドの本ではあるんだ、うん、そっちも。
ホワイトヘッドの本です。はい。
うん。
で、まあ、一応解説書とかも一応あるんで、まあ、それも読んでて、
うん、
まあ、そのホワイトヘッドも哲学みたいなこともあるんですけど、まあ、それはやっぱり難しいんですよ。当然。なので、まあ、ちょっとね、なんだろうな。まあ、あくまでもその華厳経っていうところをちょっと絡み、横目に見つつも、なんか自分がちょっと興味を持った部分とかね、ホワイトヘッドのこういうところ面白かったんすっていうのを、まあ、ちょっとお伝えしてるというような感じでやらせていただきたいなと思っています。
はいはい。いや、まあ、それで、ありがたいですよ。読めないもん、多分というか、絶対読めないもん。
まあ、そうね。確かに、それはあるかもしれない。で、ただまあ、やっぱちょっと僕も悔しいというか、やっぱ、ホワイトヘッドってそんなさらっとやるような人ではないんで、
悔しい。
やっぱりちゃんと理解したいわけです
よね。ちゃんとね、哲学、好きからするとね、推しからすると、ね。
とか、まあ、ホワイトヘッドやっぱ好きというか、自分の興味関心にやっぱ、近いところをすごい勢いで掘ってくれてるなっていう人だと思うんで、なので引き続きね、ホワイトヘッド自体は勉強していくんで、まあ、ちゃんとね、読み込めたなとか、まあ、言って、こう自分の中で、なんとなくこう、腹落ちしてきたなって思ったら、また取り上げたい哲学者ですっていうふうには、ちょっと言っておきたいですよと。まあ、そのぐらいやっぱ高い山だと思うんで、で、まあ、それ言ったらね、もちろん他の哲学者もね、全員もう一回取り上げてもいいぐらい深い世界を持ってるんですけど、だからね、それ哲ラジオシーズン2みたいな感じで、またスクラテスからもう一回全員やり直すみたいなさ、2年間かけてね、ってことがあってもいいかもしれないぐらいだなって思って。
なるほど。まあ、それはちょっとやってほしいけどね。
あ、本当に。
もう一回、そうだね、スクラテス。いや、実は忘れてるし、
ね、まあ確かにね、
前のを聞き直してもいいんだけど、また多分その、はいはい、今だから隼人が言えることとか、今だからの着眼点になったりとかさ、
まあ、
多分
確かに、ね、
当時入れられなかったこととか、はい、当時理解しなかったこととか、またね、その台本書く方も変わってるだろうからね、
その
も
考えて、絶対それはあるね。
そういうのは面白いかなとは個人的には思うけどね。
確かにね、リマイク版みたいなのはありかもね。
その通りやっていかなくてもいいけどね。今回久しぶりにソクラテスやりますでさ、その次にプラトンとかやらなくてもいいかな。
はいはい。確かにな、そういうのも、ね、やると、まあ、本当にそういったラジオ終わんねえぞみたいな感じがあるんで、まあ全然それはそれで、ね、不正なわけやっていきたいと思っているんですけれども、今回ね、まずホワイトヘッドの生い立ちっていうところをやっていこうと思っておりますが、あ、さっきね、ごめん、ちょっと言い忘れたかもしれないけど、ホワイトヘッドさんね、実は哲学者なんだけど、哲学者兼数学者なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、もともとはイギリスで数学の大学の教授をやってらっしゃってて、そこからアメリカに渡って哲学の教授になったっていう、結構やっぱね、珍しい経歴な人なんですよね。
あ、そうなんだ。ちょっとデカルトっぽい。
ああ、そうね、そうね。デカルトも数学からね、
そうだよね。
発すると。そうそうそう。だから、まあ、そうだね。まさに数学者兼哲学者なんだけど、あ、でもそんな感じかも。だから、結構ね、なんだろう。で、しかも、なんかすごい若い頃からバリバリ活躍した天才とかってことよりは、なんか、37歳で初めての本を出して、しかもそれは数学者としての本なんだけど、そっから哲学者になって63歳以降で、なんかこう哲学者としての実績を積み上げていくみたいな、結構逆に言うとバケモンみたいな人なんだけど、要はもう晩年、87歳、86歳かまで生きるんだけど、本当に死ぬ数日前まで、まあ、そういう、なんか、施策というか自分の、なんだろうな、仕事をし続けましたみたいな人なんだよね。
なるほど。まあ、実際悟った人なのかもしれないね。
はい、でも、その世界まで行ってるかもしれないね、ここまで行くと。で、まあ、ちょっとね、生い立ちから行くと、なので、まず生まれはイギリスですと。
はいはい。
で、まあ、西暦に1861年なんですけど、まあ、これは、ざっくりとハイデッカーとかね、ウィトゲンシュタインよりもちょっと前みたいな、まあ、20年ぐらい前に生まれてますよみたいな人なんですよね。
あ、そのぐらいなんだ。あ、へえ。
時代的には。はい。で、ほぼ同時代にちょっと言ってもいいと思うんだけれども、まあ、そこからね、さっき言った通り結構長生きをされて、1947年に86歳で亡くなられています。で、お父さんはね、イギリスの、いわゆる国、なんか、国教ね、キリスト教の教会の、まあ、聖職者、兼、まあ、私立のね、学校の校長先生みたいな感じで、まあ、理事に近いのかな、っていう感じで、まあ、 いわゆるこう、上流階級というか、うん、まあ、結構文化的には恵まれたね、環境で育っていたらしいですよ。
はいはいはい。
うん。で、またさっきも言った通り、そういわゆる天才肌っていうよりは、まあ、結構の秀才みたいな感じで、まあ、本で読むところに行くと、いわゆる学校のまあ、総代、だからまあ、生徒会長みたいなものだと思うんだけど、まあ、そういうのになったりとか、あとはまあ、クリケットのキャプテンだから、まあ、日本で言うと野球部の主将みたいな、うん、とこになったりしてて、まあ、結構その文武両道的な感じでね、まあ、過ごしていらっしゃいましたよ。
なるほど。なんかすごい陽キャっぽくて、うん、あんまり哲学を、その、施策に吹けるとか、そういう感じじゃ、なさそうだね。これだけ聞くと。
うん、うん。だから、まあ、割と、なんだろう、こう、いわゆる、まあ、だから優等生タイプっていうのかな。
うん、
感じなんだけど、で、そこからは、まあ、普通にこう、普通にというか、まあ、いわゆる名門ですね。ケンブリッジ大学に進学をして、
うん、
そこから30年間ね、49歳で大学の数学の講師、やめるんですけど、そこまではずっともう数学者として生きてくるんだよね。で、別になんか大学もなんかすごいはちゃめちゃなことをしてたっていうことじゃないんだけど、なんかただただその数学の授業だけを取り続けてましたみたいな。
それでよかったんだ。
そう、それでよかった。うん。って感じの人なんだけど、ただね、哲学に関しては、やっぱ大学の頃からその好きというかね、やっぱ学んでたらしくって、なんかその授業でというよりは、結構そのいわゆる休日かな、土曜日のなんか夜に、なんか非公式の勉強会みたいなのがこう、いわゆるあの、イギリスとかの大学って全寮制だからさ。
うん、
まあそこで寝泊まりしてるんだけど、うん、その土曜日の夜とかに、そのなんか哲学の勉強会とかがあって、まあ哲学だけじゃないんだけど、
はいはい、
勉強会に参加をして、なんかね、まさにそのカントのあの、純粋理性批判っていう本があると思うんですけど、
うん、
あれをなんかね、こう暗記するぐらい読み込んでたみたいな。
おぉ。
まあそういう話はやっぱ残ってるんですよね。
へぇー、あー、なるほど。哲学サークルみたいな感じなのかな。
うん、そうそうそう、うん。そう、なんか勉強サークルとかあって。うんうん、そう、だから、なんか、ものすごい、なんだろうな、発想力がとかじゃなくても、多分、コツコツ地道にやって、もうなんか覚えちゃいましたみたいな。
うんうんうん、
やっぱそういう、なんだろうな、懐の深さというか、やっぱりこう、才能はあったんだろうと思うんだよね。
なるほど。まあ、数学もね、うん、あの、哲学に多分、遠くない学問だと思うからね、うん、ある意味ね。
うんうんうん。そう。で、ただやっぱ面白いのが、その、ホワイトヘッド自身には、いわゆるその、なんだろうな、偉くなってやろうとかさ、
うん、
なんかこういうふうに世の中を変えてやろうみたいな野心っていうのがほとんどなかったらしくって、
うん、
まあ、実際そのね、大学を卒業したら当然、まあ、教授になって偉くなってみたいなことはあるんだけれども、も
う、
なんか、別にそのホワイトヘッド自体は別になんか学者にやっ、何が何でも学者になろうとか、なんだろうな、偉くなってろってのがなかったので、
うん、
やっぱそういう試験とかはあるんだけれども、そういうね、あの、講師とかになる。
はいはいはい。
うん。でも、なんかその受けたんだけど、やっぱなんかちょっと結果に自信もないし、なんかまあ正直どうでもいいやってなって、なんかその、結果が出るタイミングでなんか長期のね、旅行とかに行っちゃうんだって。そう。で、連絡もつかないから、そう、大学側は、なんかその、いや、受かったから連絡したいんだけどって思っても、なんかホワイトヘッドさん旅行に行ってて、なんかしかも連絡先もわかりません、みたいな。うん、なんかそんな感じになっちゃうぐらい、結構、まあ、悠々自適というか、なんだろうね、やっぱり、こう、どっしり構えてる人なんだよね、多分ね。
うんうん。なんかまあ、自由人な感じがするね、うん、その辺は。
あ、そうそうそう。うん。うん、まあ、だからこそ、なんか変に、あれもこれもって手を出さずに、もうなんかコツコツやっぱ数学を積み上げますとか、
うんうんうん、
まあ自分の興味関心っていうものを追い求めますみたいな、
うん、
まあ、ある種なんか理想の学者像って言ったらよくわかんないけれども、そういうことにこう、なんか着々とこう、なんだろうな、積み上げ続けるみたいな、結構そういう人だったらしいんだよね。うんうん、
なるほど。まあ親の感じとかわかんないけど、うん、まあ、生活にね、うん、余裕がないわけじゃなかったっていうのもあるかな。ま
あ、そうね、ある程度ね。うん。っていうのもあったとは思う。うん。まあ、だからこそ逆にそのね、30歳とかで初めて、37歳かで本を出して、そこから50年くらいかけて、まあ自分の哲学っていうものはやっぱ積み上げるみたいな。
うんうんうん、
でそういう、こう、なんだろうな。ある種、まあ、大器晩成型の、
うん、
まあ、人だったんですよ。というのが、まあ、エピソードとしてはありました。
はいはいはい。
でね、で、哲学者として今回は話をしていくんだけれども、実はあの、数学者としてもめちゃめちゃ偉大な実績を残してるんですよ。
うん。
うん。 で、まあ、その業績としてよく言われる、よくっていうかまあ、これもね別に一般的ではないと思うんですけれども、そういうことが好きな人が数学とか詳しい人はもしかして知ってるかもしれないんですけど、そのラッセルっていうね数学者がいて、ラッセルっていう人はなんかウィキペディアとかを見るともうアリストテレス以来最大の、まあ、論理学者であり数学者であるみたいなことは書いてるぐらいなんだけど、そのぐらいの結構偉人レベルなんだ人なんだよね、うんうんうん、でホワイトヘッドさんは実はこのラッセルさん の, あのいわゆるもともと先生で、
うん、
ホワイトヘッドが先生でラッセルが教え子ね、
はいはいはいはい、
そこから一緒にこう共同研究者として研究をし始めて、この10年かけて、あの、プリンキピア・マセマティカ、マテマティカっていう、日本語で言うと数学原理みたいな。まあ、そういう本を書き上げるんですよ、と。
へぇ、はいはいはい。
うん。で、これは3部作あって、まあ、どのぐらいすごいかってちょっと僕も正直わかんないし、なかなかね、そういうの難しいんですけど、まあ、いわゆるその、今ね、学問として、あの、記号論理学っていう、いわゆるその、なんだな、物事を、記号で捉えるとか、例えば、なんとかならば、例えば A ならば B であるとかさ、B かつ A とかって、要は集合とかさ、そういうのってやったりするじゃない。で、あれでさ、例えば、皆さんも数学でやったと思うんですけれども、かつだったらなんか上向きのなんか、なんだろう、山というかさ、丸みたいなのとかさ、なんか、ならばなら下向きかな、
うんうん
う
ん、
こういう、こう、コップみたいな書くとかっていうのを習ったのなんとなく覚えてます？
うん。
で、あの記号がちゃんと体系化されて、使われになったのが、この本なんですよね。
あ、そうなんだ。ほうほうほ
う。うん。なので、まあ、ある種その100年続くね、一つの学問の基礎を作った、みたいな感じで言うと、まあ、そのね、凄さというか、なんか、ちょっと壮大さが伝わるんじゃないかと思うんですよね。
うん。なるほど。
それがこのプリンキピア・マテマティカっていう本で、
うん、
これを数学の分野でラッセルと一緒にやったっていうのがこのホワイトヘッドっていう人ですよ。
すごいね、それはね。
うん、すごい。だからもう哲学者としても一流なんだけど、まあ、その前提として、数学者としても超一流みたいな感じなんだよね。で、まあ、ちょっと、ね、数学の話だけでもだいぶしちゃったんですけれども、まあ、そういうのがね、じゃあどうしてこう哲学者になったかっていう話なんだけども、これもね、もちろんこう、なんだ、あれ、なんか明確にこの原因があってみたいな風には言えないんだけれども、
うん、
まあ、大きく二つあったんじゃないかっていう話を言われてるんですよね。
うん、
で、一つは、やっぱりその当時、まあ、1900年前後の、やっぱり、ヨーロッパって、まあ、まさに第一次世界大戦だよね。まあ、これがあって、やっぱその背景には、いわゆるその科学万能主義とか、やっぱり欧米のね、いわゆるこう成長とか、なんだろうな、歴史が発展していって、より、なんだろうな、素晴らしい世界になるみたいな、やっぱこと自体のやっぱ危機感みたいなものがあるわけなんですよね。で、やっぱそこに対して、何らかのさ、やっぱ道しるべを与えていきたい、がやっぱりありましたよ。なんかやっぱ数学ってのももちろんいいんだけれども、数学的なことだけじゃなくって、やっぱ世の中とか社会のことについても、やっぱり自分なりにちゃんと突き詰めていきたいっていうのが一つあるのと、
うん、
あとはもう一つは、まさにその兄貴にやっぱデカルトって言ってくれたんだけれども、そのホワイトヘッドからすると、そのやっぱりデカルト以来のやっぱり物心二元論というか、もっと言ったらやっぱ物偏重の考え方だよね。で、いうふうなものに対して、やっぱ自分がやっぱその物と心、のいずれにも語らないような形で、もっと言うとそれまでね、ある種こう軽く見られていた心とか、まあ、感覚みたいなもの、これをある種捉えることで、まあ、何らかのね、こう統一的な世界観を構築したいみたいな、そういうふうなやっぱ野望、そういうふうな野望とかね、欲求が多分あったんですよね。
はいはい、思っちゃったんだろうね。
そうそうそう。まあ、思っちゃったってやっぱりそれ自体はね、多分もともとあって、やっぱりさっき言った通りさ、その数学とかさ、論理学のね、やっぱ基礎を築いて、それは原理だって言ってね、こう体系化するぐらいのやっぱ仕事をするような人なので、やっぱこう、あらゆる物事にこう、まあ、統一性を持たせたいというか、それ構造化したいみたいな、やっぱり、まあ欲求というか、なんだろうな、もう、まあそれこそ才能だよね。 っていうのはやっぱあったんじゃないかなっていうのはやっぱ想像できるんですよね。
はいはい。まあ、だから哲学書とか読んだ時に、
うん、
これ証明できてないじゃんとか、うん、多分そういうのは多分すぐ分かるんだろう。分かってるんだろうね。
そうなんだよね。うん。
うん、
かまあ、すぐ分からないし、やっぱカントとかを読んで、やっぱカントすげえだけじゃなくって、いやでも俺だったらこうするとか、カントのここは間違ってるってことはやっぱ考える人だったんだろうね。
うん、
だからやっぱそれはもうすごいよねって話なんだけれども、だから、ある種その数学っていうものをね、対象にその構造化とかね、一般化みたいなことをしてたんだけれども、
うん、
それがね、さらに自然とかになったりとか、あとはさらにその自然を超えた世の中そのものとか世界の成り立ちとかってなると、もう、いわゆるそれはもう形状学、やっぱり物とかことを超えた世界になっていくんで、
うんうん
それが、いわゆる形状学を扱う意味での哲学者になっていったみたいな、まあまあそんな感じの流れなんですよね。
はいはいはい。
はい。どうだろう、なんかちょっとホワイトヘッドさんのやってきたことが数学者、うん、数学者と、なんか哲学者としてみたいなことってなんとなく伝わりましたでしょうかっていう感じなんだけど。
うん、うん。いやー、そうだね。なんか本の資質、うん、数学的な資質みたいなものと、
うん、
あと多分興味関心みたいなね。うんうん、まあ当時、
そうだね。
さっきあったその、まあ、世界大戦みたいなのもそうだろうけれども、
うんうんうん、
そこはバチッとハマったんだろうね。あるその、もともとそういうふうにあったものが、うん、あとこう30代、40代みたいなところでバチッとね、なんか繋がったんだろうね。
そうです、そうです。うん、はい。まあ、なのでね、その、じゃあ実際ね、ホワイトヘッドさんがどんな哲学を生み出したのみたいなところはちょっと次回以降見ていくんですけれども、うん、うん。やっぱちょっとね、冒頭にもお伝えした通り、その、何をね、伝えればホワイトヘッドさんの哲学のなんか凄さとか面白さが伝わるんだろうっていうのはちょっとまだ僕の中でも形になりきってないんですよ。なので、ちょっとね、またこの週末とかちょっと頑張って、またいろいろあれやれこれやら見てみようと思ってるんですけれども、
うん、
なんかね、やっぱすごく普通にというか、例えばさっき言ったような本を読むとどうなるかっていうと、なんか、そもそもやっぱ自然とは何かってい
う
やっぱ定義から考えたりとか、あとは、人間の経験っていうのを捉えるんだって、まず重要性っていうことから考えていきましょうよみたいな、結構ね、やっぱそういうもう西洋哲学の緻密なことをやっていく人なんですよね。
おー、待てたよ、うん、そもそものところからアプローチしちゃうんだね。
そう、そう、だから経験とは何かっていうときに、うん、いや、そもそも経験っていうのは重要性と、あともう一個の要素に分けられてね、みたいな。
へ
ー。そういうふうな感じなんだよね。
なるほど。
うん。うん、
この言葉だけの感覚だけど、なんか、ハヤトの言うとこの意味とか価値とか、うん、そういうのとなんか近い感、
うん、なんかこう、めちゃめちゃ近い、うん。
気もするよね、概念として。
そう。めちゃめちゃ近いっていうかもう、まさに、やっぱホワイトヘッドさんはいわゆるその意味付けとは何かとかっていうことをこう、うん、まさにこう、ガーって緻密にやったりしてて。
へー、あ、そうなんだ。
ほうほうそう。だからすごい僕としては、やっぱこの人も学ばなきゃダメだって思ってる人の一人なんだよね。
そっか、じゃあ、うん、意味、哲学とかで検索しても、うん、すぐには出てこないけど、似たようなというか、うん、かなり同じところからスタートしてそうな人ではあるみたいな感じなんだ。
うん、そうなんです。それを、そう、スタートして、むしろやりきってるというか、一個の世界をまさに作り上げちゃったみたいな人
は。はいはいはいはい。
うん。なので、まあ、本当にやっていきたいと思っていることは間違いないんですけれども、
うん、
まあ、ただね、やっぱりこう、まあ、だからといって、そういうね、あんま細かいところを積み上げてもなんかちょっと、なんだろうな、こう、ホワイトヘッドさんの全体の一部しかやっぱり説明しきれんかったってなっちゃうと思うんで、
うん
まあ、なんとなくこう全体感として、こんなことを考えたんとか、こんな壮大なことを考えてる人がやっぱり西洋にもいたんだみたいな、
うん
まあ、そういう風な風に着手したらいいなと思ってるっていう、ちょっとすいません、すごいふんわりしてるんですけど、はい、ちょっとね、そういうことを、うん、企んでますよってことだけ、
はいはいはい。
お伝えしておきますっていう感じだね、今時点では。
わ、うん、かりました。いや、でもそうね、前回の基本教との関連的なとこも含めてね、
うん
うん、今ね、重要性みたいなさ、意味価値に近いような、はいキーワードも出てきてるので。
そうだね。
ね。それがどうこうなっていくのかみたいな。うんうん、面白いね。でも、そうか、デカルト以来のその物心二元論みたいな。そこに対して西洋の人がガチでその、それじゃ足りないんじゃないかってアプローチしたってことだよね。
う
ん、
そう
どうなるんだろうね。
まさにその通りです。ね。うん、そう、でも本当にさ、そう思ってくれるのがありがたいというか、
うん、
逆に言うと、そういう土台がないとさ、多分ホワイトヘッドさん面白そうってやっぱならないと思うんだよね。
そうね。まあいつも言うけど、これ第1回でさ、うん、あの、バタユーじゃないけどさ、うん、第1回でホワイトヘッドがねって言われても、はい、そうだね。あの、うん、
ね、
何を乗り越えたか分かんないと面白くない。
そうそうそう。はい。なので、ちょっとさっき兄貴言ってくれたけれども、やっぱ華厳経の後にやる意義があるというか、
うん、
まあ、華厳経の後だからこそ味わえる面白み、やっぱ華厳経面白いって思ってくださってる方が、もしちゃんといらっしゃれば、うん、あの、そこに加えて、あ、なるほどね、ホワイトヘッドもそんなこと言ってんだ、すげえじゃんって なるんじゃないかっていうちょっと期待を込めて、
うんうんうん、
はい、やっていきたいと思ってますっていう感じですね。う
ん、はいはい。はい、いやわかりました。ちょっとね、はい、こんな凄そうっていうのはわかったんで、次回以降そうだね。うん、ぜひ、ハヤトにちょっと、はい、あの、頑張ってもらって。
そうね。はい、うん。ちょっとね、頑張ります。はい。
頑張っていただいて。
はい。
そうですね。具体的な中身というのを楽しんでいきたいと思いますので。うん、はい。では次回以降も引き続きよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。今回もありがとうございました。